いつも受験できるための30の方法、そのうち、自分の受験は自分で取り、誰かに受験を取ってもらいたいと思うときがあります。なかなか元気が出ないときは、誰かに嬉しいことを言われ、誰かに嬉しいことを言われたりもの、嘘でも先生でもいいから嬉しいことを言われると、暗い気持ちになるでしょう。あと、暗い気持ちになるでしょう。誰か私の受験を取って、と待っている人もいるのではないでしょうか。しかし、ここで意識を変えたい。まず必要はないのです。受験の姿勢は悪い癖です。自分の受験は自分で取りましょう。自分で自分の受験を取ることも、自己管理の一つ。自分で自分の受験を取るのはおかしいのではないか。それは思い込みです。常識に加える必要はなし。自分で自分の受験を取ってはいけないというルールはありません。自分の努力や頑張りは自分が一番よく知っています。自分で自分の受験を取るということは、自分で自分を元気にするということです。自分で自分を元気にするのは、変なことでも悪いことでもなく、ごく普通のことです。自分で自分の受験を取ることも、自己管理の一つです。罪悪感も自己管理も必要なのです。自分に応援させるよう。考えることなく、自分で自分の受験を取りましょう。自分は何人だと思っても、何か一つが良いのがあるはずです。一人旅をした経験があるなら、こう考えましょう。一人旅をした経験がある。改めて考えるとそういうことだよね。健康な体者、トイレながら、こう考えましょう。健康な体ながら、まだまだ可能性はたっぷりあるよね。毎日、自宅と会社の往復で在しているなら、次のことはいかがでしょうか。真面目に仕事を頑張っているよね。もうすぐいいことがあるはず。自分で自分に悪いことを分かって、自分を取りましょう。少しは容易さな表現でもいいのです。自分で自分に用意ですから、大げさな教えでも大丈夫です。夫婦と手に打たれるのもよし。変なことを思われる心配はありません。頭の中で持っていることなので、誰かに迷惑をかける心配はありません。自分で自分の受験を取るのは、自分の理解を変えることもあります。一言で考えなら、二言でも三言でも、相手は自分の受験を取ってください。自分で自分の受験を取るのは、様々な選択肢を客観視する必要があるため、自分の理解を変えることもあります。自分にはこんなふうになったので、我々は自信につながります。また、自分で自分の受験を取っているうちに観察力と表現力が見られ、勝負するのも上手になります。自分で自分の受験を取って勉強します。いつも受験でいるための30の方法、その2、ご機嫌になる人は不機嫌になることを避けること。ご機嫌になりたいなら、まず心がけたい人になります。ご機嫌になることではありません。不機嫌になることを避けることです。つまり、機嫌を良くするより悪くしないということです。気持ち悪いようにしないと言いたいでもいいでしょう。不機嫌になることは、いわば感情の落ち合いをすること。一旦落ち合いをして気分を害してしまうと、なかなか厄介です。気持ちが回復するまでに時間や労力が必要になるため、苦労することになります。たとえ、ご機嫌な状態であっても、一つでも不機嫌なことがあれば、全てなしです。一瞬で自分に突き落とされます。そのため、順番としては、ご機嫌になることより、まず不機嫌をすることから始めた方が感情が安定する大前提と言います。自分が不機嫌になるためのを自分の生活を振り返って、不機嫌になるのはどんな時か見つけてください。ただ、何をしたいとはいえ、完全に不足と言われてはないはずです。じっくり生活を振り返ってみると、ある特定のパターンの時、不機嫌になっているのではないでしょうか。嫌いな人だった時、辛いものを食べた時、うるさい場所にいる時、飲みすぎて臭いようになった時、満員電車に乗っている時、寝不足で臭いが乗っている時、嫌なことがあったことはありません。悪いことではないもの、何だか嫌な気持ちになる、自然とストレスを感じるという状況もあるでしょう。節約をしすぎた時、仕事で忙しくて余裕がない時、ダイエットの食事制限で工夫を感じている時、こういう時不機嫌になる、あるいはこんな状況の時不機嫌になりやすいというパターンがあるでしょう。自分の感情の変化に注意を向けると、自分が不機嫌になるパターンも見つけやすくなります。不機嫌になることを避けていこう。不機嫌になるパターンの見つけは意識的に避けていきましょう。物事が見えているように感じるかもしれませんが、消極的な姿勢ではありません。不機嫌を避けることは、あくまで自分の感情を守るための積極的なアクションです。不機嫌になることを避けることができれば、ご機嫌になる条件も半分くらいしか当然です。不機嫌になることを避けば、ひとまず気分が安定します。ひとまず気分が安定することで、ご機嫌になる最低条件になることもです。不機嫌になるパターンも難しい、積極的に避ける。いつも不機嫌でいるための30の方法、その3、余計なものは不機嫌の原因になる。できるだけ我慢なくしていこう。あなたは生活の中にはどうやって我慢が存在していますか。食べたいものがあっても我慢する。欲しいものがあっても我慢する。やってみたいことがあっても我慢する。もちろん必要な我慢もあるでしょう。子供のことは違って社会人であれば我慢することも増えます。年齢を重ねていくにつれて理性的な行動も求められます。世話をしたり責任を負ったり通過者であればそれだけ我慢する機会も増えていくでしょう。あるいは時間やお金が限られているためなかなかアクションを起こせないこともあるはずです。しかしご機嫌でいたいならただ我慢はよくありません。生活に我慢が多ければ多いほどご機嫌でいるのは難しくなります。我慢とは精神的苦痛です。我慢が増えるにつれて精神的苦痛も増えていき元気が出にくくなり気持ちまで落ち込んでいきます。我慢の蓄積はストレスの蓄積です。疲れた症状になっていて気づけば不機嫌になっているのです。我慢の美徳と思っているなら改めて考え直した方がいいでしょう。普段から我慢のある人は特に要注意です。もう余計な我慢はしない。もう余計な我慢はやめましょう。できるだけ我慢のない生活を送ることです。自分に無理しないでと優しい声をかけて我慢しないことを許してください。食べたいものがあれば食べましょう。欲しいものがあれば買いましょう。やってみたいことがあれば思い切って始めてみましょう。自分を解放して自由を手に入れようではありませんか。我慢が減るにつれてストレスが高くなり快適になります。心が折り始め、ワクワクドキドキすることが増えます。ニコニコすることが増え、幸福感も高まっていくのです。我慢を減らすだけでいい。我慢をなくすなんて無理だ。そう思うかもしれませんが、もちろん完全に我慢をゼロにしろと言っているわけではありません。余計な我慢をなくすだけでいいのです。これは健康によくない、これは夢の妨げになる、こういった我慢はすべて必要はありません。生活から我慢をすべてなくすのは難しくても減らすことができるのではないでしょうか。どうしても避けられない我慢もありますが、できることから始めていきましょう。我慢がなくなるにつれて快適になっていき、ご機嫌になっていくのです。生活からできるだけ我慢を減らして、快適な生活を実現して、ご機嫌になる。いつも機嫌でいるための30の方法、その4、朝目覚めたらこういうのを、今日もいい一日になりますように。目覚めたら最初に思いたいことがあります。今日もいい一日になりますようにです。うんと酸素を引き寄せる良い言葉です。そして今日という気持ちよく伝わるというポジティブな言葉です。今までは何も変わらないように思うかもしれませんが、実際は違います。今のことは現実の作用になります。今日もいい一日になりますようにと、今のことは個人思考の一つです。ポジティブに考えることで、いい一日の実現に向けていくことを体が自分に引き寄せましたら、なかなか違います。うんと酸素を引き寄せるでしょう。成功と幸せを引き寄せるでしょう。やる気やモチベーションも高まり、気力が満々いくでしょう。真摯な力のように、ご機嫌をどんどん引き寄せることができます。今のことは、肉体的にも精神的にもパワーを高めること。結果として本当にいい一日になっていくのです。祈ったことは現実化するのです。今のと人生の神様をあなたを応援し始める。明日の朝、目覚めたら早速祈ってください。今日もいい一日になりますようにと、気持ちが少ししない、いい一日を迎えます。思いだけでなく、実際に言葉にしていると、ますます効果的です。毎朝目覚めた時の気づきにしておきましょう。人生の神様をあなたを応援し始めるのです。朝目覚めたら、今日もいい一日になりますようにと思い。いつも受験でいるための30の方法、その、いいことが起こるのではない。自分からいいことをして、ご機嫌になる。あなたが機嫌になるのはどんなパターンが多いでしょうか。たまたまいいことがあって、ご機嫌になったというパターンが多いのではないでしょうか。たまたま高くなって、思わぬお金を手に入れた。たまたま好きな人と楽しい話ができて、ご機嫌になった。たまたま仕事でチャンスが舞い込んで、ご機嫌になった。もちろん、たまたまご機嫌になるパターンもありません。運である運であれ、いいことであったのは事実。いいことがあると心の中でうまくが踊り始め、ご機嫌になります。しかし、ご機嫌になることを自然な話にするのはよくありません。受験の姿からです。いついいことが起こるかわかりません。どんないいことが起こるかわかりません。なかなか起こらないかもしれません。なんと、悠長な話なのでしょう。じっと待っていただければ、どんどん時間が過ぎていきなくなってしまいます。いいことが起こるのを待っていただければ、なかなかご機嫌になります。いいことが起こるのを待つのではなく、自分からいいことをしていく。ここで考え方を変え、意識改革をしましょう。いいことが起こるのを待つのではありません。自分からいいことをしていくのです。自然的な要因ではなく、人工的な要因に頼ることです。自分から人工的にいいことをしていたら、すぐ嬉しくなってご機嫌になります。ただ、これだけのことです。自分の件も自分で取るということ。自分からいいことを推理してご機嫌になっていきましょう。全く難しくありません。むしろ簡単です。自分から考え出すことを行います。それと目の前の仕事に取り組んでしっかり完了させます。運動で気持ちのいい汗をかき、健康的なことをします。そうすればいいことをしたと実感できず、ご機嫌になります。人生は正直です。自分が起こしたアクションに応じて結果が返ってきます。安全な人生の法則を教えてください。日常にいいことが増えるよう積極的に動いていこう。早速、今からいいことが増えるよう何らかのアクションを教えてください。朝だと、まず今から大切です。日常にいいことが増えるよう積極的に動いていきましょう。いいことは自然と起こるのを待つのではなく、人工的に起こしていくもの。自分からいいことを推理させば、今すぐご機嫌になるのです。自分からいいことに取り組んでご機嫌になる要件を推理させます。いつも気持ちのいい汗ご機嫌な一日を始めるのはどうすればいいでしょうか。最初に思い浮かぶものといえば挨拶ではないでしょうか。挨拶は人間関係の人たちです。もちろん挨拶も効果的ですが、ご機嫌な一日にしたいならさらに心がけたいポイントがあります。一日の始まりに何かを覚えよう。 一日の始まりに何かを止めましょう。この内では誰でも構いません。友人でも知り合いでも構いません。近所のおじさん、おばさんでも構いません。もちろん、行きつけのお店の店員さんでも OK です。この内では誰でも嬉しく感じるもの。自分の認められたと感じるので笑顔になります。相手の服装、髪型、持ち物などに注目してください。相手の相手にきちんと注意を向け、答えられることは何か話してみましょう。普段と同じように感じても何か一つくらい答えることが見つかるでしょう。ちょっとしゃべったんですが、間を置かず続くということです。おはよう、今日も元気そうですね。おはよう、今日のネクタイが決まってるね。おはよう、今日のバッグは初めて見るね。すると相手はあっと笑顔になってくれるでしょう。小さなことでいいのです。小さなことだからこそこういう価値があります。よく気づいてくれましたねと言わんばかりのリアクションも返してくれるでしょう。そんなことまで見てくれるのはねと相手は驚き喜んでくれ自然と話を終わらせます。相手がハッピーになってもらうことで自分もハッピーになる。意識するのもいいですが、普段の習慣にしておくといいでしょう。挨拶を一緒に何か褒めるという習慣を身につけましょう。挨拶することと褒めることをセットにしておくと、むしろ信じてくるようになります。毎日ご機嫌な一日を始めることができるのです。毎日の習慣にすることであなたの観察力もアップします。相手がハッピーになってもらうことで自分もハッピーになります。だからご機嫌なのです。お互いが幸せな気持ちにつながるなんて、なんて素晴らしいことなのでしょう。晴れ晴れとした気持ちになって、心の中でうまく治り始めます。一日の始まりに何か褒めると、ご機嫌な一日が始まるのです。ご機嫌な一日を始めたいから、一日の始まりに何かを褒める。いつもご機嫌でいるための30の方法。そのなら、ご機嫌ならニコニコするのではない。ご機嫌になりたいと思ったらまず笑顔です。ニコニコした表情をしましょう。順番としてはまずご機嫌になって次にニコニコ笑顔になるのが普通と考えるでしょう。嬉しいことの前に笑顔になるのは自然に思います。もちろんご機嫌になってからニコニコするパターンもありますがその限りではありません。ご機嫌はまず顔からすり出していくのと考えてください。表情をすることは感情に働きかけることがあるからです。ニコニコしてご機嫌になる感じの方はニコニコしていると脳は今この人はご機嫌なのかなと判断してデータインドルフィンという物質を放出します。データインドルフィンは別名幸せ物質と呼ばれていて幸福感をもたらす効果があります。そのためニコニコしていると心に近い気持ちが広がっていき本当にご機嫌になるのです。ご機嫌ならニコニコするのではありません。ニコニコするからご機嫌になるのです。嘘だと思うなら実際に試してみましょう。リスクや悪い副作用はないので安心してください。大げさな笑顔でやる必要はありません。少し口角を上げるだけでいいのです。少し口角を上げるだけでニコニコ乗り切らないのです。ニコニコした表情でしばらく過ごしているとだんだん明るい気持ちになっていくことが感じられるはずです。できるだけいつもニコニコした表情を心がけましょう。表情を気にする必要はありません。笑顔によりしわはポジティブなので捨ててみられません。いつもニコニコしていればいつもご機嫌でいられます。たとえ機嫌が悪い時でもニコニコしたい。心が難しくても表向きは明るくしましょう。ニコニコしていると機嫌が直るのも早くなります。ニコニコした表情で毎日過ごす。いつもご機嫌でいるための30の方法。そのまち、自分らしさはご機嫌になるための必要件。いつもご機嫌でいたいなら自分らしさを大切にしましょう。自分らしくないことをしていませんか。自分らしくない仕事や働き方をしていませんか。自分らしくない遊びや遊び方をしていませんか。自分らしくない行動や生き方をしていませんか。もちろん、正しい自分を発見する意味として、たまに自分らしくないことをするなりです。同じ行動パターンの繰り返しでは、自分の変化も制限されます。正しい出会いもする中に可能性も考えます。あえて、自分らしくないことに取り組むことで、冒険することに多くの刺激を展開されます。その中で、正しい自分と出会えることもあります。しかし、いつも自分らしくないことに対するのは使えます。自分らしくないことは自分にやっていないということ。自分とやっていないことには違和感とストレスがあります。しんどい、つらい、苦しいと感じることが増え、なかなかご機嫌になりません。自分らしくないことをしていると、不機嫌になることが不幸になってしまいます。人生は有限です。自分らしくないことに対していると、偽りの人生になってしまいます。あんなことをする気ではなかったと後悔することいつもご機嫌でいたいなら自分らしさを大切にしましょう。自分らしいことは自分にやっているということ。自分とやっていることには快感と幸福感があります。自分にやったことをするのは最もスムーズで快適です。そのため自分にやったことをしているとどんどん心が明るくなっていき、ご機嫌になるようです。自分らしい仕事や働き方、自分らしい趣味や楽しみ方、自分らしい人間関係や付き合い方、自分らしいセンスをファッション、自分らしい価値観や生き方、判断に迷ったときはどちらが自分らしいかご自身に考えるといいでしょう。自分らしくないことをして不幸になることはあっても、自分らしいことをして不幸になることはありません。自分らしい生き方で毎日を進めて人生を満喫しましょう。もっと自分らしさを尊重して明るい気持ちになりましょう。自分らしさはご機嫌になるための必要件。自分らしいことの先に幸せが待っています。自分らしさを大切にするとハッピーなライフスタイルを実現できます。自分らしさを大切にする。いつもご機嫌でいるための30のこと。その9、ご機嫌になるためのキーワードは好きなこと。ご機嫌になるためのキーワードがあります。それは好きなことです。日常の中に好きなことを増やしていきましょう。自分が好きなことに取り組んでいくと、今すぐご機嫌になります。どんどん積極的に好きなことをしていきましょう。好きなことは自分の精神にやっているもの。自分の精神にやっていることをすれば、一体感があって大丈夫なんです。好きなことをすれば、心が充実感と満足感で満たされます。それと幸せを感じることができるため、ご機嫌になるようです。日常好きなことを勉強していこう。日常好きなことを勉強していきましょう。好きなものを読む。好きな服を着る。好きなものを食べる。好きなところに行く。好きなことを一緒に過ごす。好きなことを勉強していくにつれて、心を満たされていきます。体感や高揚感があり、喜び、幸せ、リラックスを感じます。ストレスなきゃ生きる力が満ちています。好きなことをしていれば、嫌でもご機嫌になるようです。あなたは好きなことをするために生まれてきた。好きなことをして申し訳ないと、この必要はありません。遠慮は一切必要なし。むしろ好きなことを一緒でそれで生活がないのです。それは人生の後悔をなすことにもつながります。人生は一度しかないのですが、どんどん好きなことをしてご機嫌な毎日を送ることが大切です。すでに好きなことをしているならもっと好きなことを増やしてください。日常好きなことでメッセージしたい。こんなに好きなことが見せるのかなと不安になってもアクセルを踏み続けましょう。幸せすぎて死にそうと思うからになれば合格です。あなたは好きなことをするために生まれてきました。ご機嫌で世の中で一番輝いているのですが、もっと積極的に好きなことをしていくべきです。それが最高の人生を送ることです。積極的に好きなことをしていけばご機嫌になれる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その10、ご機嫌になるパターンは一つ で自分がご機嫌になるパターンを見つけ出そう。あなたがご機嫌になるのはどんなことですか。ご機嫌になることといえば嬉しいことや愉快なことがあったときに出番ですが、一概には言えません。どんなことを嬉しく感じ、どんなことを愉快に感じるかは個人差があります。人によって確かなことがあるからです。コーヒーを飲むとご機嫌になる人もいれば、ランニングをするとご機嫌になる人もいるでしょう。勝手にベッドと出会うとご機嫌になる人もいれば、さらに入るとご機嫌になる人もいるでしょう。中には怖いことを体験するとご機嫌になるという意味の人もいるかもしれません。どんなことご機嫌になるかは人それぞれ。そこで大切にしたいのは自分がご機嫌になるパターンです。自分がご機嫌になるパターンを見つけ出そう。生活を振り返り、自分がご機嫌になるパターンを見つけ出してください。自分の心の変化に注意を向けると気づきやすくなります。部屋の掃除をするとご機嫌になる。夜中掃除をするとご機嫌になる。手紙を書くとご機嫌になる。心理療法をするとご機嫌になる。腰を舐めるとご機嫌になる。風の匂いを感じるとご機嫌になる。美しい太陽を見るとご機嫌になる。ウォーキングで汗をかくとご機嫌になる。お気に入りの雨を見るとご機嫌になる。理解的な芸術に触れるとご機嫌になる。新しい仕事を考えてくれるなら楽しく探しているはずです。見つかったパターンはきちんと紙に書きます。ご機嫌になるパターンが見つかったらきちんとノートに書きましょう。書き出すと見える形になるのでしっかり認識できます。自分にはこんな一面があったのかと新しい自分の一面もしっかりもらえるでしょう。こういうことをしたとき機嫌が良くなると我々はハッピーな毎日を実践できたも同然です。ご機嫌になるパターンが見つかったら積極的に取り組んでいくようにしましょう。まとめなくて犬を放つようなもの。ご機嫌になりたいと思ったら自分がご機嫌になる行動に取り組むだけです。その行動に取り組むのは自然とご機嫌になるので気持ちのコントロールが上手になります。ご機嫌の達人になるようです。自分がご機嫌になるパターンを見つけ出し積極的に取り組んでいく。いつもご機嫌でいるための30の方法。その11、ご機嫌な人と不機嫌な人の違いは視野の広さ。ご機嫌と不機嫌にはどこに違いがあるでしょうか。その一つは視野の広さにあります。同じ人間では2つという点は同じであっても視野の広さには個人差があります。不機嫌な人は視野が狭い。不機嫌な人は視野が狭いという特徴があります。一部しか見えていなくて全体を見ていません。遠くが見えておらず手前しか見ていません。自分で見えていると思っていても実際は見えていないことが多い。視野が狭くなるということは見えないものが増えるということです。見えないものは認識できません。認識できなければ注意や配慮のしようもありません。そのため全体的なバランスを調整できなかったり、一人以外の行動が増えたりするため、ミスや失敗を犯すことが増える。些細なことで事故や違反を起こします。ちょっとしたことが絶対嫌だったりします。どうしてこうなの、なぜか思うようになれないと思うことが増えてしまう。ことが何にしてしまい、不機嫌になることが増えるのです。ご機嫌な人は視野が広い。ご機嫌な人は視野が広いという特徴があります。手前だけでなく遠くも見ています。一部ではなく全体を見ています。視野が広いということは見えているものが多いということです。見えていれば認識も可能になります。視野が広くなると全体的なバランスを調整できたり、危険や違和感に気づきやすくなったりします。 相手の気持ちを考える余裕も出るので、優しい気遣いやスマートな対応ができるようになり、人間関係もスムーズになります。トラブルを減らすことに貢献できるため、気分が安定して、いつもご機嫌でいられるのです。視野は意識しないと広がらない。視野の広さは毎月と思っているならばです。視野は意識をすることで広げていくものです。もっと遠くを見よう、もっと全体を見ようと意識することで、だんだん視野が広がります。また、人生経験を積んでいくことで視野も広がります。自分は見えているという思い込みにも注意してください。自分は見えているという思い込みになると、かえって視野を狭くしてしまいます。見えていないことがあるのではないかと、謙虚に注意することで少しずつ視野を広げていきます。成長とはどこまで見えるようになるかです。見よう見ようと意識して少しでも視野を広げていきましょう。視野が狭くて困ることはあっても、広くて困ることはありません。視野を広げて全体を見渡すと様々なことが見えるようになります。視野が広くなるにつれて、見えないものが見えるようになります。面白いこと、楽しいこと、珍しいこと、日常の些細なことも気づけるようになるため、驚きや発見の楽しむことも増えます。いつもご機嫌な毎日を実現できるのです。視野を広げる。いつもご機嫌でいるための30のこと、その順に、ご機嫌になりたいなら美味しいものを食べよう。美味しい食べ物は元気のようなものであり、幸せのようなもの。グッフの時、自然と機嫌になったことはありませんか。特別嫌な出来事があったわけでもないのに、お腹が空いていられて嫌がらせる。グッフだと元気になりません。元気がないとポジティブにもなりません。グッフでご機嫌になるのは難しい。ここにご機嫌になるヒントがたくさんあります。ご機嫌になりたいなら美味しいものを食べよう。ご機嫌になりたいなら美味しいものを食べましょう。食欲は本能の一つです。美味しいものを食べれば心と食欲が満たされます。エネルギーが充電されることでパワーも出るようになります。ご機嫌になりたいなら心と食欲を満たすことです。美味しいものを食べて心と食欲を満たせばまさしく最高です。美味しいものには人を幸せにする力があります。美味しいものを食べて心の幸福感が広がりポジティブになります。食べることは人類共通の幸せ。簡単なら単純だと思ったなら、そうです。簡単で単純な話です。ご機嫌になるのはとても簡単で単純なこと。人間は単純な生き物ですが、美味しいものを食べると単純に元気になります。心と食欲が満たされると心に気がつき、パワーが出るようになります。心の結果がマイナス方向からプラス方向に変わり、それだけポジティブになります。だから、やる気も元気も出るようになる。美味しいものを食べることは人生における幸せの一つです。本当に美味しいものを食べると生きていけるようになったと思います。心と食欲が満たされるだけでなく、精神的にも満たされ、今すぐご機嫌になるようです。自分が美味しいと単純な何でも OK です。牛丼、カツ丼、親子丼など丼物でも OK。パスタ、ラーメン、焼きそばなど麺類でも OK。ケーキ、お菓子、アイスクリームといった甘いものでも構いません。カロリーが心配なら量を調整すればいいです。たくさん食べる必要はありません。あくまで美味しいものを食べることが重要なのですが、量は少なくても十分ご機嫌になります。美味しい食べ物は元気のようなことであり、幸せのようなこと。今すぐご機嫌になりたいなら、今すぐ美味しいものを食べに行きましょう。遠慮は必要ありません。遠慮しているとご機嫌になるチャンスを失います。自分で作るのが面倒であれば外食できないです。たまには外食も悪くありません。お金でご機嫌を買っていると思えば安いもの。美味しいものを食べたら心に余裕がないです。さあ、早速今から美味しいものを食べに行きましょう。美味しい食べ物は元気のようなことであり、幸せのようなことなのです。美味しいものを食べてご機嫌になる。いつもご機嫌でいるための30のこと、その13、リズムが乱れていると機嫌になる。リズムが規則正しいとご機嫌になる。私たちの日常はリズムが増えています。生活のリズム、仕事のリズム、弁当のリズム、呼吸のリズム、趣味のリズム。リズムとご機嫌は無関係に思いますが、相関係があります。ただ、リズムと思っているなら考えを改めた方がいいでしょう。リズムは体の調子だけでなく、心の調子にも影響を与えるからです。リズムとはいえ、体が悪いません。リズムが乱れると、疲れとストレスを感じ、心の体の調子が悪くなります。リズムが規則正しいと、快適と、快感があり、心の体の調子が良くなります。リズムの良しによって、心身の影響が大きく変わるのです。気分に合わせて動くのもいいですが、それでは規則正しいリズムを実現できません。リズムが乱れると、疲れやすくなったり、気分が増えたり、などに異なる不機嫌もなります。リズムが整うということは、調子が整うということ。ご機嫌でいたいなら、リズムを大切にしましょう。リズムが整うということは、調子が整うということ。リズムが乱れて、小さなことを達成した気分になるため、満足感もできます。音楽でも、リズムのいい曲は気持ちいいように、人生でも、リズムのいい時間は気持ちがいい。心地よい波に乗ることで、快適な状態になって、ご機嫌になるようです。リズムは一度整ってしまえば、あとは簡単です。さらには一度波に乗ればスイスイ、前に進むように、リズムを一度乗ってしまえばスイスイ進みます。自分のリズムを見直そう。自分の生活はどのくらいリズムが整っているか見直してください。起床時間、入浴時間、就寝時間など、できるだけ規則正しいリズムを整えます。日によって時間が少し前後することがあっても、できるだけ1時間内で抑えるようにしてください。1日3回で考えるのではなく、1週間、1ヶ月、1年というのリズムを大切にしましょう。仕事や伝統のリズムを大切にしましょう。着地のタイミング、休憩を入れるタイミング、復習のタイミング。リズムを大切にすると、勢いとスピードがついて、集中力も長続きします。遊びや娯楽のリズムを大切にしましょう。いつ、休暇でどんな遊びや娯楽を楽しんで、どう取り組むのか。遊びの娯楽のリズムを楽しんだ方が、ストレス解消と気分転換がしっかりできます。リズムがないと、ご機嫌も長続きする。規則正しいリズムは、心地よさと快感があります。リズムが乱れて困ることはあっても、リズムが整っていて困ることはありません。気持ちいい快感がないと、ご機嫌になります。ご機嫌になるだけではありません。リズムがいいと気分の波に安定するため、ご機嫌も長続きするのです。規則正しいリズムを大切にする。いつもご機嫌でいるための30のこと、その14、ご機嫌になるから褒めるのではない。褒めるからご機嫌になる。ご機嫌になりたいなら褒める習慣を持ちましょう。人を褒めてもご機嫌になれない。相手のことだから自分には関係ない。そう思っていないわけです。確かに人を褒めたことで自分とは無関係に思えるでしょう。あくまで相手を高く評価することであって、自分には何のことも言ってもないように思えるでしょう。余計な時間と労力が入るだけで無駄な行為と思う人もいるかもしれません。しかし、この点では無関係に思えても実際は関係があります。人を褒めると相手はあっと明るい表情になってきます。人を褒めると相手は笑顔を抜くということ。明るい笑顔を見ると自分も明るい気持ちになります。結局のところ相手を笑顔することは自分も笑顔することになります。ご機嫌なら褒めるのではありません。褒めるからご機嫌になるのです。どんどん人を褒めると笑顔を抜くため自分も機嫌になるのです。人を褒めると褒められることも増えていく。面白いことに人を褒めると褒められることも増えます。嬉しいことをしてくれた人が嬉しいことをしたくなるもの。好奇心の法則が働くようになるため自然と褒められることも増えていくのです。人だったらどこか褒めることはないかと考える癖を持ちたい。ご機嫌になりたいなら褒めることを心がけましょう。褒めることを習慣にしていくことが大切です。人だったらどこか褒めることはないかと考える癖を持ちたい。そうすれば日常的に褒めることが増えるため自分もご機嫌でいられます。人間関係が良くなることもあります。また相手の長所を見せる力も期待がいいことづくりです。一旦習慣として見せば深く意識することができるようになります。普段から人を褒める習慣を持つ。いつもご機嫌でいるための30のこと、その15、スピード感を意識しよう。テキパキ、よくとご機嫌のスイッチに入る。ご機嫌になるために大切なのはスピード感です。ご機嫌になりたいなら速さを意識してテキパキ、よくとご心がけましょう。だからしていませんか。喉が動いていませんか。寝不足や低血圧ということもあるでしょう。過去の毎日のため、疲れやストレスが溜まっているということもあるでしょう。うなずき、動くのが遅い人もいるかもしれません。しかし、喉が動いていてはなかなかご機嫌になれません。喉をしたことはご機嫌の前振り。動きが遅いとなかなかエンジンがかかりません。心も停滞して気分が上がりにくくなります。だからしていると集中力が低下して緊張感も緩みます。テンションも上がることが下がってしまいます。中断になってミスも増えます。仕事の進み方も遅くなり、脳機能が遅くなります。甘いものをしていると眠気が襲ってきて、うろうろすることになるでしょう。喉をしたことはご機嫌の前振りなのです。スピード感はご機嫌のスイッチ。行動スピードを上げましょう。テキパキ動くようにするのです。テキパキ動くとスピードがあります。スピード感にはここのテンションを上げる効果があります。テキパキ動いていると適度な緊張感が生まれるため眠気も吹き飛びます。ご飯が落ち着かせるため集中力もできます。手際よく仕事を片付けば達成感も生まれ、達成感が生まれるから気になるようになります。どうしたらこの仕事を言うためにもないと言われたらすぐ取り立てましょう。やらなければいけない仕事は後回しにせず、前倒しで終わらせましょう。手際ないね、仕事が早いねと褒められるくらいテキパキ動くことです。心拍数は少し上がりますが、その回が上位。焦ったり無理をしたりする必要はありませんが、スピード感の意識して起こしたことはありません。テキパキ動くとキリッとした雰囲気になれてかっこよくなります。テキパキ動くとご機嫌のスイッチが入るようです。テキパキ動く。いつもご機嫌でいるための30のこと、その16、ご機嫌対象の人は普段からよくご機嫌になるために大切にしたいことがあります。ありがとうです。人間関係の基本的なことですが、ご機嫌になるためにも欠かせないことです。なぜありがとうと礼を言うことがご機嫌につながるのか。ありがとうと声に出すことでいいことがあったと認識することになります。心の中で温かい気持ちが広がり、自分の中で小さな幸福感が得られます。その感覚感からよくありがとうと言っている人はいいことを認識する機会が増えるためご機嫌になりやすいのです。恋や親切ならば素直にありがとうと礼を言おう。あなたは恋や親切になった時、きちんとありがとうと言っていますか。恋や親切になった時、無言のままだったり、無反応だったりするのはよくありません。恋や親切ならば素直にありがとうと礼を言うことです。 特別なことでなくても普通のことにも礼を言いましょう。大きなことだけでなく小さなことにも礼を言いましょう。心の中で思うだけでは不十分であり、きちんと声に出すことが大切です。ありがとうと言おうか迷ったらきちんと言うのが正解です。ありがとうと言わなくてトラブルになることはあっても、ミスでトラブルになることはありません。いつもご機嫌な人は普段からありがとうと礼を言っています。小さなことでもすぐ感謝して相手を笑顔にしています。そんなことまで礼を言わなくていいのにと思うことでもきちんと丁寧に礼を言います。そのためいつもご機嫌でいられるのです。ありがとうが続く人はご機嫌体質になる。一日最低でも10回はありがとうと言いたい。そんなに9回はないと思っているのは誤った思い込みです。細かく非常に注意を向ければ礼を言う場面がたくさん存在しています。レジで品物を受け取るときにありがとうと言うでしょう。お店に入って陳列された商品を見終わった後、お店から出るときもありがとうと礼を言うでしょう。人から物を借りるときにありがとうと礼を言い返すときもありがとうと礼を言います。ありがとうは基本的な感謝の言葉ですが、こういうことは大切なことはありません。お互いにとって嬉しいことなのですから、遠慮せずどんどん言うことです。ありがとうが続く人はご機嫌体質になります。普段からよくありがとうと言うようにする。いつも機嫌でいるための30の方法、その17、目の前にあることを楽しむ習慣はご機嫌になる習慣。ご機嫌になるために心がけたい習慣があります。それは目の前にあることを楽しむ習慣です。目の前にあることを無視して他のことに注意を向けていませんか。それはよくありません。無視も言わずも人生に対する習慣です。他のことに注意を向けていると目の前のことが遅くなります。どんなに楽しいことも注意なさると楽しみが安定します。どんなに素晴らしいことも無視すればないことになります。目の前にあることを無視して他のことに注意を向けるのは浮気と同じです。人生に対する浮気とは罪深いこと。人生は起こってあなたが何やチャンスを奪っていくでしょう。注意なことを向いているために本当に現実を楽しむことはできないのです。目の前にあることをしっかり楽しむ。まず目の前にあることを楽しみましょう。ただ集中するのではなく集中して楽しむことがポイントです。目の前にあることこそ今なら最も集中して取り組める存在です。目の前にあるものでも人でも仕事でも何でも心だけは同じです。目の前にあると思うかもしれませんが、あれ考えるのはよくありません。それは運命の出会いです。運命の出会いですから、しっかり集中して思いっきり楽しむのがまだです。目の前に仕事があれば、誰かが任務を楽しみます。目の前に友人があればコミュニケーションを楽しみます。レストランで目の前に料理が運ばれてきたら味わうことを楽しみます。目の前にあることを楽しめば集中力を発揮できるため、その可能性をしっかり引き出せるようになります。110%、150%、時には200%を引き出せることもあります。たとえ、嫌いだったり、興味関心がなかったりしても、目の前にあるのは楽しむのがまだです。時間を忘れるくらい楽しむことに集中すれば、必ずご機嫌になります。当たり前のことです。当たり前のことですが、おろそかにやっている人は少なくありません。自分ができていると思っている人でも、今は禁物です。思い込みかもしれません。できているという人に限って、ないとできていないパターンが少なくありません。目の前のことに集中しましょう。全身手を尽くして全力を注ぎましょう。そして、存分に楽しみましょう。目の前にあることを楽しむ習慣があれば、必ずあなたはご機嫌になります。目の前にあることを楽しむ。いつもご機嫌でいるための30のこと、その18、いつもご機嫌でいたいなら日常の曖昧に幸せを感じること。いつもご機嫌でいたいならどうすればいいでしょうか。あなたがご機嫌になるような雨の思いをかけてください。仕事がなくいったとき、仕事になったとき、幸運に恵まれたとき、ご機嫌になるときは特別ポジティブな出来事が起こったためのイメージするのではないでしょうか。もちろんそうした出来事があったときもご機嫌になりますが、不定期かつ一時的です。いつも幸運に恵まれるわけではありません。常に仕事がなくいったとはありません。いつもそういうことになることもありません。毎回幸運に恵まれるわけではありません。嬉しいことがあった瞬間は心が楽になって満たされますが、しばらくするのが普通の感情に戻ります。24時間365日、いつもご機嫌でいるのは少しハードルが高いのです。いつもご機嫌でいたいならいつも満たされた気持ちでいることが必要です。では、いつも満たされた気持ちでいるのはどうすればいいか。それは日常の曖昧に幸せを感じることなのです。特別幸せなことになって満たされるのではありません。日常の曖昧の価値に感謝して満足するだけでいいのです。例えば、健康です。大きな怪我や病気もなく自由に足を動かせ不自由な生活ができるのは健康のおかげです。健康なら健康で嬉しい、健康でありたいと思っています。特別なことではないと思うかもしれませんが、健康であることは十分恵まれた状態です。食事の際、美味しいなと思いながらいただきましょう。何も考えずに食べるより美味しいと思いながら食べた方がずっと味わいが感じられます。おにぎり1個でも十分な喜びを感じ、満足感が得られるはずです。気力があるのも間違いないこと。特別おしゃれでなくてもいい。高級ブランドの服でなくてもいい。寒さから身を守って自分の個性を表現できる服はそれだけでありたいことです。今って住む場所があるのも間違いない。友人がいて楽しい相手になってくれるのも間違いない。このように生きていることも間違いない。その気になれば、見物、着物、触れ物全てにありたいと思えるはずです。今この瞬間さえ何かにありたいと感謝できるでしょう。これでいいのです。日常の曖昧に幸せを感じることができれば、あなたはいつも満たされた気持ちになります。ニコニコした笑顔が止まらなくなるでしょう。生きていることが幸せで止まらなくなるでしょう。だからいつもご機嫌でいられるのです。日常の曖昧に幸せを感じていつも満たされた気持ちになる。いつもご機嫌でいるための30の方法、その19、心に余裕があるから頼まないよねというのではない。頼まないよねというか心に余裕がない。心に余裕をするためおすすめの仕事があります。頼まないよねです。もちろん規則や法律についてはきちんと守ることが必要です。社会の法律、学校の規則、仕事の契約、違反すると人の迷惑をかけたり非常に支障を来します。時は罪に問われることもあり、面倒なトラブルに発展する可能性もありません。社会的秩序を維持するためにも法や規則については個人の感情に関わらずきちんと守ることが必要です。それが社会人としての基本でもあります。しかし、あくまで自分に限ったルールや習慣であれば話は変わります。自分に限ったルールや習慣ならあくまでルールを破っても OK です。決してまったことを繰り返すのもいいですが、それではつまらない。毎日同じことを繰り返しては単調になります。刺激も変化も考えられたしてしまうでしょう。だからこそ、頼むは少し違ったことを教えたい。少し違ったことをするから新しい刺激と変化があります。そこでお勧めしたいのが頼まないよねという記述です。人間は完全な生き物です。不完全な生き物ですから、頼むはルールを破ってみた方が自然です。それは余裕のある人が言うことだと思うかもしれませんが、誤解です。心に余裕があるから頼まないよねというのではありません。頼まないよねというか心に余裕がないのです。心に余裕がない人こそ頼まないよねということを身につけたい。頼まないよねの人でもっと自分の可能性を広げてください。頼むは贅沢をしても OK です。頼むは身の気持ち。頼むは食べ過ぎ、飲み過ぎも悪くないでしょう。いつもマイルールを破ってからはよくありませんが、頼むは OK です。遊ぶことを大切にしてください。固く時間ないず許容範囲を広げましょう。自然と緊張なくてリラックスできます。遊ぶことを大切にすると心が動き始め楽しくなってきます。頼むはルールを破った方が適度な数値になるため必ずします。これはいかなものだろうと判断に迷った時は頼まないよねということで自分を許してください。自分を許すと行動範囲が広がります。行動範囲が広がるから新たな非常に新しい刺激と変化が加わります。新しい自分と出会えるのです。頼まないよねの一言で自分の可能性を広げる。いつも機嫌でいるための30の方法、その20、きちんと体を冷やせば体も喜ぶ。体が喜ぶからご機嫌になる。ご機嫌でいるために大切なのは体のケアです。きちんと体のケアを心がけましょう。体のケアというフレーズはあまり聞かないかもしれませんが、今はシンプルです。良好な状態を保てるようきちんと体を冷やすということです。優しい気遣いであり愛情を注ぐこともあります。体という状態を整えるからこそご機嫌になる。体と心は繋がっています。体の調子が悪ければ心の調子も悪くなります。心の調子も悪ければ精神状態も悪くなります。精神状態が悪ければ気分も悪くなる。体の調子が悪い状態でどうやってご機嫌になるのでしょう。体の不調であれば不快感があるためご機嫌になるのは難しいのが現実です。ご機嫌は気持ちの問題に思いますが、実は体の問題でもあります。体という状態が整っているからこそご機嫌になるのです。体の健康にも。さあ、体の健康に取り組みましょう。疲れているときはきちんと休憩します。昼間眠くなればきちんと考えましょう。お腹が空いているときはきちんと食事をとります。腹を満たせば心も満たせます。睡眠不足のときは十分な睡眠を心がけます。一日7時間から8時間になりそうです。最低でも6時間は確保したい。部屋や病気をしていながらきちんと休んで治療に専念します。寝込み時間があるかもしれませんが、部屋や病気をしていながら治療に専念するのが正解です。慢性的な疲労が溜まっていながら温泉やマッサージに出かけるのも悪くありません。筋トレや有酸素運動も体のケアの一環です。体を鍛えて動きにすれば体力と持久力がつくのでますますご機嫌になる条件だと思います。時間やお金をかけてもいいのできちんと体のケアの取り組むことです。体の調子はいつも良好の状態を目指したい。体とはいえ消耗品です。何本やさえば消耗も早くなりますが、丁寧にやさえば長持ちします。体の調子はいつも良好の状態を目指したい。健康で困ることはあっても健康で困ることはありません。健康的な機会があってこそ体に気持ちが広がってポジティブ思考になります。体の調子が悪くなってから気持ちが強くするのではなく、前もって余計に入れておくといいでしょう。体のケアが聞こえていれば全てが体調になります。きちんと体を冷やせば体も喜びます。体が喜ぶからご機嫌になるのです。体の調子がいつも良好いつもご機嫌でいるための30の方法、その20、ご機嫌になりたいなら直感を大切にしよう。直感でいくと、うんとチャンスに恵まれる。普通の選択肢に迷うことはありませんか。レストランで食事を決めるとき、旅行の行き先を決めるとき、レーナーを決めるとき、どちらがいいかな、どれもいいな、なかなか決められないな。日常のよくある光景ですが、ご機嫌を左右する場面です。もちろん、重大な選択が慎重になるべきです。 ですが、小さなことまでいちいち時間をかけるのはよくありません。あれこれ迷っているとどんどん時間が過ぎていきます。迷うとはいえエネルギーを消耗します。迷えば迷うほどストレスを感じてきます。だんだん気が出してご機嫌を妨げてしまうのです。迷った時は直感で選ぼう。迷った時に心がけることはただ一つです。ピンとした方を選びましょう。つまり直感に従って選ぶということです。迷っているということはどちらも愛さないという証拠。どちらも愛さないならどちらを選んでも正解です。むしろ迷っている時間の方がもったいない。心の声に耳を傾けましょう。直感を大切にすると決断が早くなり余計なストレスを感じなくなります。一度選んだことは後悔しないというルールを定めて。直感で選ぶ際大事なルールがあります。一度選んだことは後悔しないというルールを定めてください。選んでから間違ったからと不安になることがあるでしょう。もし選んでから間違ったことに気づいても無視してください。間違った方を選んだからと思い始めるとストレスを感じ苦しくなってきます。くよくよしてしまい余計なエネルギーを消耗します。自分の選択は正しいと思い込むことです。たとえそれが思い込みであってもいいのです。一度選んだことは後悔しないというルールを定めることでご機嫌を定めます。直感の根拠がある。直感なんて根拠がない。当てにならない。そう思うかもしれませんが誤解です。直感は根拠があるというわけではありません。直感は過去の膨大な経験が根拠になっています。私たちが過去に経験した膨大な記憶は潜在意識の中に眠っています。普段は意識していませんが、記憶の奥深くにあってきちんと保持されています。直感とは膨大な潜在意識の記憶から呼び起こされた感覚です。そのため直感は高い確率があります。過去の膨大な記憶から総合的に判断された感覚です。直感は概ね正しいと言っても過言ではありません。あなたには直感という素晴らしい能力があります。せっかく直感という素晴らしい能力があるのですが、どんどん活かしていきましょう。直感できると運とチャンスに恵まれる。ご機嫌になりたいなら直感を大切にすることです。迷ったときは直感で選びましょう。そして日頃から直感を大切にしていくことです。心のアンテナを敏感にして自分の素直な気持ちに気づきましょう。直感できると運とチャンスに恵まれるのです。迷ったときは直感で選ぶ。日頃から直感を大切にしていく。いつもご機嫌でいるための30の方法。その12、特定の価値観にこだわっていると不機嫌になる。いろんな価値観を受け入れるとご機嫌になる。あなたには、あなたの価値観があるでしょう。もちろんそれは素晴らしいことですが、ご機嫌になりたいなら特定の価値観にこだわらないよう注意してください。特定の価値観にこだわっていると不機嫌になるからです。これは正しい。これは間違っている。これは筋が通っている。その考え方には反対。裁判官のごとく価値観を評価していませんか。特定の価値観にこだわっていると視野が狭くなり、柔軟な考え方ができなくなります。その考え方の価値観に触れたときに摩擦が生じます。それは私、理にかなっていない、納得できないと嫌がらせる。ストレスを感じる機会が増え、気分が悪くなり、不機嫌になってしまうのです。ましてや、相手に自分の価値観を押し付けるのはよくありません。自分の価値観の方が正しく進めているとはいえ、押し付ける権利はありません。相手は無として不機嫌になるでしょう。相手と摩擦が生まれ、トラブルを招かぬ性が高まるでしょう。嫌がらせることが増えるだけでいいことはありません。不機嫌になったところで、自分が心配です。特に前者の強い人は、価値観にこだわりやすい傾向があるため、注意が必要です。価値観にこだわらない。ご機嫌でいたいなら価値観にこだわらないようにしてください。価値観に正解も不正解もありません。いろんな価値観を受け入れれば、嫌がることが長くなるだけでなく、新鮮な価値観を楽しめるようになります。自分とは違った価値観を受けたときは、そう歪んだ言葉まで、と言い合い、受ける姿勢が嫌がることがなくなります。そうすれば、嫌がる機会になります。心が安定して、いつも明るく楽しい気分でいられるのです。どうしても、納得できない価値観なら、いいですね。面白い考え方ですね。すごい世界観ですね。と言えば OK です。正義反省して、さっきの必要があれば、専門の人に任せましょう。価値観にこだわらなければ、いつもご機嫌でいられるのです。価値観にこだわらず、どんな価値観を受け入れるようにする。いつもご機嫌でいるための30の方法。その13、あなたの治療には幸せを感じている時間がありました。あなたは常に幸せです。何も幸せを感じないと思うなら、それは誤解です。幸せを感じられるのは幸せを感じている気分ではありません。あなたは幸せいつもしい毎日を送っていませんか。やることが多くて仕事や時間に追われる日を送っている人も多いのではないでしょうか。どんなに幸せであってもそれを感じる暇がなければないものです。落ち着く時間がないとなかなか幸せを感じることができません。あとは心を幸せする危険性があるのです。あなたに必要なのは幸せを感じる時間。そこであなたに必要なのは幸せを感じる時間です。落ち着いた環境を作り幸せを感じてください。落ち着いた環境は自然となるものではなく意識的に作るものです。幸せを感じる時間を作る際は次の3つのポイントを増やしていることが条件です。1、一人でいること。2、リラックスしていること。3、落ち着いた空間であること。1つだけクリアするのではなく全てを増やしていることがポイントです。この3つの条件を増やした環境であればスムーズに幸せを感じることができます。例えば入浴中です。夕方に去ってリラックスしているとき自分の幸せを感じましょう。家族がいること、親しい友人がいること、好きな仕事ができていること、当たり前のことでいいのです。客観的に生活を振り返ると多くの豊かさがあることに気づけるでしょう。そうすれば人生は豊かだ。なんて幸せなんだろうと信じながら幸せを感じることができます。落ち着いたくて幸せを感じるのもおすすめです。美味しいものを飲みながら日常を振り返り恵まれていることを実感します。健康でいること、美味しいものを楽しんでいること、好きな仕事を楽しめること、普通のことでいいのです。そうすれば自分は恵まれている。なんて幸せなんだろうと思えるはずです。考え深いものを感じることができ、心に幸せな気持ちが広がっていくでしょう。短い時間であっても幸せを感じる時間を作ろう。生活のことでもいいので幸せを感じる時間を作ってください。たった10分ならできるはずです。10分が難しければ5分でも3分でも構いません。短い時間であっても幸せを感じる時間を作ること。自分に与えられた恵みにつき幸せを感じましょう。幸せだから幸せを感じる時間を作るのではありません。幸せを感じる時間を作るから幸せになるのです。きっとあなたのご機嫌を満たしてくれるはずです。日常の中に幸せを感じる時間を作る。いつもご機嫌でいるための30の方法。その14、不機嫌な人は距離を置く。ご機嫌な人と関わる。いつもご機嫌でいたいなら不機嫌な人は距離を置きましょう。もちろん不機嫌な人と結婚するわけではありません。付き合う気わけではなく、あくまで距離を置かないこと。距離をいつも普通に挨拶することは大切です。また不機嫌な人を指定しているわけではありません。嫌なことがあったのでしょう。嫌なことがあったのでしょう。強いストレスを感じてマイナスの感情が発生するのでしょう。気分が悪くなるようなことがあったら不機嫌になっているはずです。しかしご機嫌でいるためには言い方が厳しかったり表情が悪かったりしてピリピリしています。一緒にいると気を遣うことが増えるでしょう。関わっていると暴言を吐かれたり嫌味を言われたりしてパワーを吸い込まれてしまいます。ピリピリした雰囲気に飲み込まれてしまうとやる気や元気を奪われてしまいます。本人に悪くなくても悪い影響を受けやすいのは事実。不機嫌な人には申し訳ありませんが、ご機嫌でいるためには仕方ないことです。不機嫌な人は機嫌が安定するまで距離を置く方が安心です。ご機嫌な人と関わろう。不機嫌な人は距離を置く方を積極的に関わりたい人がいます。それはご機嫌な人です。あなたの身近にご機嫌な人はいませんか。いつもニコニコ笑いながら振る舞っていて、パワーとエネルギーに満ち溢れている人がいるでしょう。不思議なことにご機嫌な人はいつもご機嫌です。前向きな考え方を持っていて、自分であるパワーを満ちているので、いつも快適な気持ちでいられるのです。ご機嫌な人はポジティブ思考で笑顔を絶やしません。たとえ辛いことがあってもニコニコ笑って振る舞っている人がいるはずです。ご機嫌な人と関わっていると、自分まで備わる雰囲気が伝わっているので、自分までご機嫌になりやすいのです。ご機嫌な人がいればぜひ積極的に関わっていきましょう。ありがとうパワーとエネルギーを与えてもらえるでしょう。ご機嫌な人に近づくと、プラスの感情が伝わってきて、自分までご機嫌になります。人の感情は風やインフルエンザのように空気を通して移っていくことがあります。不機嫌な人と関わっているとマイナスのパワーが移ります。ご機嫌な人と関わればプラスのパワーが移ります。不機嫌な人は距離を置く。ご機嫌な人と関わる。いつもご機嫌でいるための30の方法。その15、運が悪いときもニコニコしよう。笑顔になっていると運気が舞い戻ってくる。運が悪いときは表情が悪くなりがちです。身の毛も踏んでしまった。身の毛を引いてしまった。車の運転中、連続で赤信号になってしまった。そんなとき運が悪いなと息をついてムスッとした表情になるでしょう。未然に縛られて喋りづらい悲しい表情になってしまう。しかし運が悪いときムスッとするのはよくありません。ますます運が悪くなるからです。ネガティブな表情をしていると運気が下がるようになっています。運は喋りづらいなんです。もっと私の運を悪くしてくださいと言っているようなもの。あなたが間違ったメッセージが出します。あなたの周りに暗い雰囲気が出てしまい運が逃げていきます。運だけでなく、消防隊も成功も逃げていきます。また、顔に縛られると心も縛られてしまい、心の老化が加速します。運が悪いときもニコニコ笑いよう。運が悪いときもニコニコしましょう。運が悪いと言いながらニコニコ笑いることです。しゃべりづらい表情でもニコニコ笑いでニコニコ笑いことです。笑顔でいると、あなたが明るい光に離れて雰囲気が良くなります。運は笑顔に引き寄せられます。ニコニコしていると、シャンプーだった雰囲気が上向きに変わります。ニコニコしている人が運に愛されます。それが運に愛するおもてなしの精神です。なかなか後悔なくても、本気よくニコニコし続けましょう。運の悪いことがあっても笑い方がいい。うわ、なんてひどいだろうと笑い方が面白おかしくなります。一時的に運気が下がっていても続かれます。 前向きなあなたには笑顔が見ないです。ニコニコしていれば運だけでなく消耗体も成功も近づいているのです。運の悪い出来事があっても息子するのではなくニコニコする。いつも機嫌でいるための30の方法、その重力。欲しいものを考えているから鉄道感に悩まされる。持っているものを考えれば充足感に包まれる。欲しいものから考えないことです。欲しいものを考えることはあっても欲しいものから考えるのはよくありません。お金が欲しい。ブランドバッグが欲しい。恋人が欲しい。便利な道具が欲しい。新しい人脈が欲しい。確かにどれも正直な気持ちなのでしょう。物欲や金銭欲など手に入れた気持ちがあるのは人として当然のことです。しかし欲しいものを考えていると鉄道感に悩まされます。欲しいということはないということです。欲しいものを考えれば考えることないという自覚を成すことになるため鉄道感に悩まされます。欲しいものから考えていると窮屈感じてしまい情緒も不安定になります。暗い気持ちになって落ち込むことも増えてしまいいいことはありません。なんで私はそうなのだろうと自分は悪いに感じてしまい自然と涙が溢れてしまうのです。もう欲しいものを考えるのはやめてください。欲しいものから考えるのは精神衛生上よくありません。欲しいものを考えるのをやめる代わりに別のことを考えるのです。それが持っているものです。すでにあなたは多くのものを持っている。これからは持っているものを考えましょう。何も持っていないように感じているならばです。何も持っていないならあなたは今ここに存在していません。もっとじっくり自分を見つめてください。すでにあなたは多くのものを持っています。便利な道具を持っているでしょう。お気に入りの服を持っているでしょう。何も友人を持っているでしょう。少ないならも一定の貯蓄を持っているでしょう。そして人生で一番大切な命を持っています。持っているものを考えれば考えることなんて私は恵まれているのだろうと思います。恵みを実感できるようになり、ある気持ちが広がって感謝の念ができます。持っているものを考えれば充足感に包まれるようになるのです。欲しいものを考える人なら持っているものを考えましょう。持っているものを考える人が幸せになるのです。欲しいものから考えるのはやめる。持っているものを考える。いつも機嫌でいるための30の方法、その17。ご機嫌日記を書くとご機嫌力がパワーアップする。いつもご機嫌でいるために日記、内容です。普通の日記ではありません。ポジティブな日記だけをずっと日記です。名付けてご機嫌日記です。ご機嫌日記はいい出来事だけを書く。普通の日記は一日の同じことをそのまま書くだけですが、ご機嫌日記は違います。ご機嫌日記は嫌な出来事は書きません。いい出来事を書くようにします。日記の内容が明るいバイバーになって、偏った書き方になりますが、それでいいのです。本来日記の書き方は自由です。いい出来事をずっと日記を書いても全く問題ありません。そうすれば毎日日記を書くときご機嫌な出来事だけを思い出せます。日記を習慣にすると毎日日記の時間にやりやります。日記を読み返すときもご機嫌な出来事だけを思い出せます。思い出すたびにハッピーな気持ちが読めないってニヤニヤしたり思い出したり笑いをしたりするでしょう。ご機嫌日記は元気の出来事だしでもあります。気持ちが落ち込んでいるときご機嫌日記を読み返すとハッピーな気持ちが起こって励まされるのです。またご機嫌日記をする習慣を持つことでハッピーなことに注目する癖がつきます。ハッピーなことに注目する癖がつけば日常にある際に幸せも見つけやすくなりますますご機嫌になるのです。ご機嫌日記の書き方は自由。ご機嫌日記の書き方は自由です。決まった書き方があるわけではなく自分が書きたい書き方で OK です。大切なことはご機嫌な出来事を書き残すことになります。文章で書くのが苦手な書き方でも OK です。日記に資料を貼るなど装飾を加える工夫も面白いでしょう。ご機嫌な出来事が1つあれば資料を1枚に、ご機嫌な出来事が3つあれば資料を3枚に書きます。出来事の数に応じて資料を貼るようにすれば日記に早く差が加わってモチベーションも長続きするでしょう。ご機嫌日記を書くとあなたの日常はますますご機嫌な増えていくに違いありません。ご機嫌日記のネタを作るには自分がいいことを引き起こす必要があります。今日もネタ作りのために何かいいことをしようと思え行動力がアップします。日記にかけネタを作るためにアクションを起こしたくなるので積極的になります。早速ご機嫌日記に取り掛かりましょう。朝からとまず今日からです。難しく考えず気軽な気持ちで取り組んでください。ご機嫌日記を書くとあなたのご機嫌力がパワーアップします。ご機嫌日記を書く。いつも機嫌でいるための30の方法、その18。むしゃくしゃしたら大声で歌いに行こう。安心なことできるならばある。むしゃくしゃしたら安心な解決方法があります。大声で歌ってください。普通の声ではなく大声というのがポイントです。大声を出すことはストレスを吐き出すこと。大声で歌うとどんどんストレスを吐き出していきます。今行く場所でなりそうなカラオケボックスに行きましょう。一人で行っても友人と一緒に行っても構いません。カラオケボックスならどれだけ大声で歌っても大丈夫です。上手に歌うことに大声で歌うことに集中しましょう。声で歌うと言うことを話すことから大声を出して歌えば OK。歌って歌いまくる。エネルギーを使い果たすために大声で歌って歌いまくりましょう。するとどうでしょう。歌い終わった後はきちんと気持ちが気分がスッキリして心が栽培しているはずです。さっきまでむしゃくしゃしていたのが嘘のようです。むしゃくしゃした気持ちはどこかに消えてなくなっているようです。これだけで朝に解決します。そんな単純な方法でうまくいくわけがないと思うかもしれません。嘘だと思うなら騙されたと思って実際にやってみてください。人間は単純な生き物です。単純な生き物ですが単純なことで気分が変わります。少なくともむしゃくしゃした気持ちは口を出せます。気分がスッキリするのは間違いありません。歌には心を揺さぶる情緒的な力があります。歌の力も加わるためますます効果的です。その気になれば今すぐできるはずです。むしゃくしゃしたら大声で歌いに行く。いつも機嫌でいるための30の方法、その19。人生の終わりと感じるトラブルがあっても人生は終わらない。なんとかなると考えれば朝に乗り越える。人生の終わりだ。そう感じるトラブルがあっても絶望しないでください。希望しないでください。自暴自棄にならないでください。きっとなんとかなります。その根拠は何か。今あなたが生きていることとその根拠です。すでにあなたは既にあなたは人生の終わりと思ったトラブルを乗り越えたことがあります。しかも何度も乗り越えたことがあります。あなたは今まで人生の終わりと感じるような出来事を経験してきたでしょう。大事な面で失敗してすっかり落ち込んだことがあるでしょう。大切な人と大げんかをして絶好状態になったことがあるでしょう。ひどい話をしてしまい、親や先生から解き伏せられたことがあるでしょう。大きな失恋をしてワンマンな日々があったでしょう。大失恋をしてしまい、人生は諦めそうになったことがあったでしょう。これまでの人生で人生の終わりだと感じる経験をしているはずです。人生の終わりだと思って本当に人生が終わったでしょうか。いや、人生は終わっていないはずです。そう簡単に人生は終わりません。今あなたが生きることがまだ人生が終わっていない証拠です。何かに悔やんだり落ち込んだりした日があってもきちんと立ち直れたはずです。自信を失っても少しずつ自信を取り戻していったはずです。人生の終わりと感じるトラブルを乗り越えたはずです。だから今回のトラブルもきっと大丈夫です。何とかなると考えれば朝に乗り越える。いつ乗り越えられるかは分かりませんが、今まで何度も乗り越えられた実績があるのですから、きっと今回も乗り越えられます。何とかなると考えながら何とかしていきましょう。やることを一つずつ取り組んでいきましょう。謝ることは謝り、反省することは反省して、償うことは償います。迷惑しない、迷惑しつき、人生の手になるかもしれませんが、だからといって人生の終わりではありません。人生の終わりと感じるトラブルになっても人生は終わりません。前向きな気持ちでいた方がトラブルを早く乗り越えられます。何とかなると考えれば朝に乗り越えられます。人生の終わりと感じるトラブルになっても何とかなると考える。いつも機嫌でいるための30の方法、その30。あなたの機嫌でいることは世を試しのためになる。どんどんご機嫌になりましょう。あなたの機嫌でいることは世を試しのためになるからです。なぜご機嫌でいると世を試しのためになるのか。それは周りにある影響を与えるからです。思い出してください。友人がご機嫌でいると、いつも明るい雰囲気が伝わってきて、自分も元気になった経験があるのではないでしょうか。ご機嫌な人は明るい雰囲気になります。元気な声、キラキラした表情を生き生きしたくない。友人がご機嫌でいると、つい自分までご機嫌してしまいます。友人がご機嫌でいると、その活気が自分も伝わってきて、自分も元気になります。友人にあなたのおかげで元気になったと感謝するでしょう。あなたがそうであるように相手も同じです。あなたがご機嫌ならその明るい影響が相手に伝わります。魔法をかけるかのように接種症を次々ご機嫌にしていくでしょう。ご機嫌は風やインフルエンザのように人に移す作用があるのです。あなたがご機嫌でいると、周りの人に明るい影響を与えます。周りの人に明るい影響を与えることは、社会を悪くすることでもあります。つまり社会貢献になるのです。大げさに思うかもしれませんが、あなたがご機嫌でいることは、別居した社会貢献です。自分がご機嫌になるだけで社会貢献になるのですが、これほど幸せなことはありません。自分も周りの人も社会を悪くさせていくことができます。ですから、自信を持って堂々とご機嫌になってください。ご機嫌でいることは素晴らしいこと。自分がご機嫌になっているなら、ご機嫌になったら何じゃないかなと心配する必要はなし。人や社会に役立つことなんですが、どんどんご機嫌になることです。少なくとも機嫌でいるよりはずっといい。今日もご機嫌のスイッチを入れて、たくさんの人に明るさを打ち上げましょう。ご機嫌というのは社会貢献です。自分がご機嫌になることで、周りにいる人や社会を悪くしていく。いつもご機嫌でいるための30の方法、まとめ、その1、不機嫌になるからの見つけ出し、積極的にされる。その2、生活からできるだけ、生の出して、快適な生活を実践して、ご機嫌になる。その3、朝目から今日もいい一日になりますようにと、その4、自分がいいことに取り組んでご機嫌になる条件を作ります。その5、ご機嫌な一日を始めたいなら、一日を始めないかと思える。その6、ニコニコした表情を毎日過ごす。その7、積極的に好きなことをしていればご機嫌になる。その9、自分がご機嫌になる方の見つけ出し、積極的に取り組んでいく。その10、視野を広げる。その11、美味しいものを食べてご機嫌になる。その12、規則正しいリズムを大切にする。その13、 素晴らしいという口癖を身につけて、素晴らしい人になる。その14、普段から超褒める習慣を持つ。その15、テキパキ動く。その16、楽しいことを見せるように何でも楽しめる能力を身につけ、何でも楽しめるようにする。その17、目の前にあることを楽しむ。その18、普段からよくありがとうというようにする。その19、たまにはいいよねのひと言で自分の可能性を広める。その20、体の調子がいつも良好の状態になるようきちんと体のケアを行う。その21、迷った時は直感で選ぶ。日頃から直感を大切にしていく。その12、価値観にこだわらずどんな価値観も受け入れるようにする。その13、日常の中に幸せを噛みしめる時間とする。その14、不機嫌な人は距離を置く。ご機嫌な人と関わる。その15、運の悪い出来事があってもムスッとするのではなくニコニコする。その16、大丈夫大丈夫ということで心の安定力を上げる。その17、ご機嫌日記を書く。その18、むしゃくしゃしたら大声で歌いに行く。その19、人生の終わりと感じるトラブルになっても何とかなると考える。その30、自分がご機嫌になることで周りにいる人や社会を楽していく。